78.7 AM
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院皮膚科の西谷奈央先生にお話を伺っていこうと思います。今日のテーマは日光と皮膚についてです。西谷先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
とても久しぶりですね。
そうですね。
今日も日光と皮膚についてのお話伺っていこうと思うんですけれども、まずですね、太陽からの光にはどのようなものがあるのかを教えていただいていいですか？
太陽からは様々な光が届きます、
はい、
そのうち地表に届く光は波長の短い順に紫外線と可視光線、赤外線です。
はい、
太陽光線のうち約 5% が紫外線です、
うん、紫外線が私たちの体に浴びると良くないというのは認識はあるんですけども、紫外線にはどのようなものがあるのか教えてください。
紫外線は UVA、UVB、UVC の3種類に分けられています、
はい、
これらは波長により分けられておりまして、最も波長の長い UVA は320から400ナノメートル、
うん、
UVB は290から320ナノメートル、 UVC は200から290ナノメートルです。
はい、
UVC はオゾン層に吸収され地表に到達しないとされていますので、通常問題となる紫外線は UVA と UVB です。
うん、一言で紫外線といっても3種類分かれていて、私たちの元に届くのは2つ UVB と UVA ということですね。この UVB と UVA の違いは何ですか？
紫外線は波長が短いほど強力なエネルギーを持っているので、 UVB の方が UVA に比べて強い影響力があります。
はい、
UVB はいわゆる日焼けの時の赤みを起こしたり、とは皮膚の遺伝子 DNA に吸収されて DNA にたくさんの傷をつけるために皮膚がんの発生に関係しています。
はい、
一方 UVA ですけれども、 UVA は皮膚の深くまで到達し、抗原繊維のコラーゲンと弾力繊維のエラスチンを変性させますので、肌の老化を促進する光老化であるシワに関係しています。
なんか今の尋ね聞いていると、あまり太陽に当たらない方がいいようなイメージも受けたんですが、あの小さな子どもたちは日光浴する方がいいと言われていたのではないかななんて思うんですが、先生どうですか？
昔日光浴は健康に良いとされてきていました。
あ、そうですね。
紫外線を浴びることで骨の発育に有用なビタミン D が作られるということも日光浴を勧める根拠の一つでした。
はい、
ですけれども、1日に必要なビタミン D を作るには夏の正午頃の太陽光であれば、うん、ほんの 2,3 分で足りるんです。
2,3 分でいいんですね、1日。
はい、
はい、
ビタミン D は食物からも十分に摂取できることなどから、うん、むしろ日光浴による紫外線の影響の方が問題になると考えられてきたので、1998年の母子手帳からは日光浴の文字は消えて、うん、外気浴という言葉に変わっています。
あら、日光浴から外気浴に変わった。先生、この外気浴っていうのはどういうものですか？
外気浴は太陽の光を積極的に浴びさせるのではなくて、
はい、
戸外での気候の変化に慣れさせること、外気に触れさせることで皮膚を刺激し代謝機能を高めることなどを目的にしたものです。
じゃあ今は外気浴をおすすめしているということですね。
はい、
あのこれからの時期やはり気になるのは日焼けなんですけれども、ね、日焼けと言ってますけども、日焼けっていうのはどういう状態のことを言うんですか？
日焼けは医学用語では日光皮膚炎 と言いまして、はい、太陽による火傷です。
はい、
太陽に当たって最初に肌が赤くなることを3番、
うん、
その後色素沈着が起こって肌が黒くなることを3ターンと言います。
はい、
3番は UVB による影響、3ターンは UVA による影響と考えられています。
うん、一言で日焼けといっても段階があるということですね。最初に肌が赤くなるこの3番、なんでこの赤くなってしまうんですか？
皮膚に紫外線が当たると血管を広げる物質のプロスタグランディン E っていうのがありまして、それが皮膚の表面にある角化細胞で作られます。
はい、
この物質が皮膚の深い部分にある真皮に届いて血管を広げることによって血液量が増えて皮膚が赤くなります。
これ本当日焼けしやすいしにくいって人によってもそれぞれ違いもあると思いますし、よく言われるのが私日焼けしたら赤くなりやすいのよねという表現をよく使ったりするんですが、私もその中の一人でもあるんですが、他の人に比べると日焼けした後赤くなりやすい体質の人、それは何でですか？
日焼けで赤くなるか黒くなるかによって日本人にはスキンタイプが3つに分けられます。
はい、
日焼けの直後にすぐ赤くなって日焼けの跡が残らない、もしくはうっすら残る人はタイプ1、
はい、
赤くならずにどんどん黒くなる人はタイプ3、
うん、
でそこそこ赤くなり数日後には皮膚の色が褐色になる人は中間のタイプ2とされます。
はい、
日本人に多いのはタイプ2で全体の 60-70% ぐらいと言われています。
うん、
タイプ1は全体の約 17%、 タイプ3は全体の約 13% ぐらいです。
はい、
太陽光に赤くなった後はメラニンを増やして、色素沈着を起こしますけれども、
うん、
日焼けした後に赤くなりやすいタイプ1の人はメラニンを作る能力が低くて色白の人に多いです。
なんとなくイメージでは色白の方がいいなと思ったりするんですが、先生、色白の方がやっぱりいいですよね。
先ほどのスキンタイプ分類でタイプ1に当てはまる方はメラニンを作る能力が低くて日焼けしてもメラニン色素があまりできません。
はい、
でメラニン色素は紫外線を吸収して皮膚への害を食い止める働きがありますので、そのメラニン色素が少ないと紫外線による遺伝子の傷が多くできてしまい、修復されない傷が多く残っていると考えられます。
はい、
治らず残っている DNA の傷が多いほど3番も強くなります。
うんうん、
つまり皮膚はより赤くなります。
うん、
なのでまた遺伝子の傷が残るということは皮膚がんなども生じやすいというふうに考えられています。う
ん、なるほど。日光で起こりやすい皮膚がんというのはどんな症状がありますか？
一番多いのは光線角化症というものです。
はい、
でがんまで行ってないんですけれども、うん、前がん、またがんの一歩手前の疾患になります。
はい、
ガサガサして赤みを帯びた皮膚症状をしていますので、一見は湿疹のように見えますけれども、うん、湿疹と違い痒みがあまりなく、
うん、
湿疹の塗り薬を塗っても治りにくい場合に光線角化症を疑います。
はい、
確定するには皮膚を一部切り取って組織検査をしないと診断がつきません。
うん、
で光線角化症はすぐにはがんにはなりませんけれども、長時間放置しておくと皮膚がんに進行していきます。
はい、
他には基底細胞がんや有極細胞がんなどのものがあります。
うん、
で特徴は様々ですけれども、急に大きくなったり出血したりというような異常な症状が出るような出来物があったり、痒みや痛みもないけどガサガサとして赤い部分があるなど気になることがあれば皮膚科を受診して見てもらってください。
うん、ちょっと自分の体の皮膚の変化を常にチェックしておく方がいいかもしれないですね。
そうですね。
まあ今ね、少しずつ暖かくなってきて気持ちがいい陽気になってきてますけども、紫外線対策っていうのはいつ頃から始めるのがいいですか？
4月から9月にかけて UVB の量は多くなって、7月から8月が年間のうち UVB の多い時期となります。
はい、
気温が高くなってから紫外線対策を始めるのでは遅いので、今の4月頃からしっかり対策を始めた方がいいですね。
うん、なんとなくまだいっかと思うようなね、日差しを感じてしまいますけども、今ぐらいからきちんと対策をすることが必要ということですね。
はい、
1日の のうちで特に気をつけた方がいいという時間帯などは先生ありますか？
午前10時から午後2時までの間が紫外線量が多くて、
はい、
そのうち正午前後が最も多くなります。その時間に直接紫外線を浴びることは可能であれば避けてください、
うん、時間的には10時から2時、そしてお昼頃気をつけるということですね、
はい、
太陽があまり直接感じない曇りの日とか雨の日っていうのをあまり気をつけなくてもいいかななんて思いがちなんですが、先生どうですか？
雨や曇りの日も紫外線は地表には届いています、
はい、
で雨の日の UVB 量はもう快晴の日の UVB 量に比べると20から 30% 程度、う
ん、はい、
で薄曇りの日は50から 80% とかなり多く降り注いでいますので、曇りの日はやっぱり紫外線対策忘れがちになりますので特に気をつけてください、
ね、薄曇りの日特に50から 80% も降り注いでいるというのはちょっと数字を聞いてびっくりしてしまいましたけれども、もう毎日のように気をつけた方がいいということですね。
そうですね。
じゃあね、太陽が直接降り注がないであろう室内ではそんなに紫外線は気にしなくてもいいですか？
厚さ5ミリ以上のガラスであれば UVB は家の中には入ってきませんが、
うん、
ガラスが薄いと UVB を防ぐ効果は弱くなります、
はい、
また UVA はガラスを通り抜けます、
うん、
窓際などで過ごすことが多ければ UVA の影響は起こり得ます、
はい、
例えばタクシーやトラック運転手など車に長時間乗っている方などは、うん、窓側に面している皮膚に紫外線の影響がより多く出るということも考えられます、
うん、電車で移動されている方も気をつけた方がいいということですね。ではもうね、今の時期から気をつけなくてはいけないということがよく分かったので、先生具体的に紫外線対策どうすればいいか教えてください。
はい、まずは外出するときは日傘を差しましょう、
はい、
で日傘の布は基本的には素材に関係なくて紫外線を吸収してくれます、
うん、
で色は黒い方が効果は高いんですけれども、白っぽいものでも十分効果はあります、
はい、
ただ傘を高く持ち上げすぎると効果は減りますので、うんうん、顔から30センチ離れてしまうと紫外線のカット率は 40% に減ります。
へ
ー。で日傘を差すときはなるべく絵を短めに持つようにしてください、
うん、日傘を持つということと日傘を持つときは顔の近くに傘を持ってくるということが大切なんです ね、まあ、ねここは近年男性の方も日傘を持たれている方もいらっしゃるぐらいですもん ね、
そうですね。
でも日傘がないときということもあると思うんですが、どうしたらいいですか？
日傘がなければ外で歩くとき木陰や日陰を選んで歩いてください、
はい、
ただ木陰や日陰は直射日光を避けることができますけれども、うん、紫外線の影響が全くないわけではなく、空中での散乱だとか、
うん、
地表からの反射によって直射の場合の40から 50% の紫外線は受けることになります、
うん、なるほど。やはりそうなると日傘を持った方がいいかなと思うんですが、やはりちょっと日傘を持ちにくいという方は帽子とかサングラスを持つこともあると思うんですが、帽子やサングラス効果はありますか？
帽子は、効果あります。かぶるのも役に立つんです、はい、
うんうん、
麦わら帽子のような周囲につばがあるタイプのものがいいと思います、
はい、
で野球帽タイプですと直射日光を遮ることはできますけれども、顔の側面への紫外線の影響は避けれません、
はい、
またサングラスは紫外線から目を守るのに有効です、
うん、
選ぶときは紫外線防御効果のあるレンズが使われているか確認してみてください、
うん、これだったら男性もね日頃使いやすいかなと思いますね。お洋服着るもので気をつけることありますか？
素材として紫外線を透過しにくい繊維はポリエステルなどです、
はい、
ですがポリエステルで通気性や吸湿性に劣りますので、うん、日本の夏にはあまり適していません、
はい、
で一方綿やレーヨンは比較的紫外線を透過しやすい素材です、
はい、
ポリエステルと綿の混紡素材であれば紫外線のカットの効果もあり着心地もいいと思います、
はい、
また可能であれば襟がついている服だとか長袖の服も着用してみてください、
はい、
で肌が露出しているところには日焼け止めを使ってください、
うん、なるほど。日焼け止めを使うのももちろんいいということですね。日焼け止めって本当にいろいろタイプ出てるんですが、どういうものですか？まずこの日焼け止めっていうのは、
日焼け止めの成分は紫外線吸収剤と紫外線散乱剤から構成されています。
はい、
紫外線吸収剤は一旦紫外線を吸収し、それを熱エネルギーに変えて放出する光化学的な反応を起こします。
うん、
一方紫外線散乱剤は紫外線を跳ね返す物理的な反応を起こします。
はい、
日焼け止めは SPF 値 PH によって日光をどの程度防げるかを示す数値によって区分けされています。
はい、
SPF は UVB による赤みを防ぐ程度を示し数値で表示されています。
うん、
PA は UVA を防ぐ程度を示しプラスの数で表示されます。
はい、
プラスが4個示されている方がより防御効果が高いです。
うん、なるほど。もう本当に今お店に行くと日焼け止めいろんな種類出てるんですが、選び方それから使い方のコツを教えてください。
日常生活であれば SPF 値が5から20程度で十分です。
はい、
屋外でのスポーツの時は SPF が20から50程度を使用する方がいいでしょう。
はい、
スキンタイプがタイプ1の色白の方はSPF 値 PA が高いものを選んでください。
はい、
肌に塗る時のポイントですけれども、少しずつムラなく伸ばすことです。
うん、
使う量の目安ですけれども、はい、顔全体でクリーム剤であればパール2個分ローションであれば1円玉ほどの量を概要してください。
はい、
塗った部分をこすったり汗などで流れたりしなければ、うん、効果は5、6時間持つはずなんですけれども、実際は汗をかいたり、
うん、
お話ししたり笑ったりして、うん、顔の筋肉は常に動いていますので、
はい、
日焼け止めはどんどん剥がれてきます。
うん、
なので 2,3 時間おきに塗り直すようにしましょう。
結構 2,3 時間おきっていうのは時間的にはね、すぐに塗り直さないといけないななんていうイメージがありますが、やはりそれぐらいがおすすめなんですね。
そうですね。
ね、さっきもお帽子の時につばのない前しかないものは翼面側面が紫外線影響を受けやすいと言いましたけど、結構耳まで先生塗った方がいいんですよね。
塗ってください。
はい、耳をねちょっと塗り忘れがちですけれども、耳の方まで日焼け止め塗った方がいいということです。さあ、そして、まあ、お子さんに日焼け止めを使っていいのかななんて心配される親御さんも多いと思うんですが、先生いかがでしょうか。
SPF 値が高いものは紫外線吸収剤の成分が多くなることが多いようですが、
はい、
紫外線散乱剤の方が肌への影響が少なく安全性が高いとされています。
はい、
子どもさんには紫外線散乱剤を主な成分にした無香料無着色の低刺激性のものをおすすめします。
はい、
紫外線の影響は子どもの時期にたくさん受けますので、ぜひ紫外線対策をしっかりしてあげてください。
うん、最近お子様用の日焼け止めもね見かけますので、そのようなものを使ってもいいですか。
はい、
逆にお子様用で売られている日焼け止めを大人の方が使っても大丈夫ですか。
もちろんです。
はい、何よりもこれからの時期に日焼け止めを必ず塗る方が良さそうですね。
はい、
さあ今日は皮膚科の西谷奈緒先生に日光と皮膚についてのお話を伺っていきましたが、先生最後になりますがリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
ちょうど紫外線が多くなる時期になりますので、この時期からしっかり紫外線対策を始めてください。何か気になることがあればお近くの皮膚科の先生に相談してください。
今日は西宮市立中央病院皮膚科西谷奈緒先生に日光と皮膚についてのお話伺っていきました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、 0798-64-1515 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。